おはようございます。久しぶりにスーツを着まして、今まではいつもラフな格好で、先日イオンで、信友さんにお会いしましたときに、多分私の格好を見て驚いたんじゃないかなと、最初はわーっという感じで、で近づいて私だということを知ってからちょっとこう言葉を交わすことができましたけども、普段はもうそういう格好でおりますんで、けども今日は10月の最初の礼拝ということで、特に聖餐式が行われるということで、気を引き締めて今朝のご用に当たりたいと願っております。一言お祈りいたします。恵み深いご在天の父なる神様、こうして世界の激しい動きの中に私たちも置かれておりますが、けども主よ、あなたに前に週ごとに御前に出て礼拝を捧げるとき、あなたは私たちに心を騒がしてはならない、神を信じまた私を信じなさいと親しく望んで、私どもにあなたの平和をお与えくださっていることを感謝します。けれども主よ、今なお戦火のやまないそうした地域、あるいは国々があります。あるいは民族同士の激しい戦いの中にあります。主よ、どうぞあなたの誠の平和が一日も早くこの地に訪れることができるように、特にその為政者たちを顧み、彼らが誠の主なる神を恐れて与えられた自分の務めを果たすことができるように、なお顧み、また憐れみ、我らの無知をお悟しくださって、あなたを恐れるところから誠の知恵をいただいて国を治めることができるように、主よ、どうぞお願いいたします。厳しい戦火の中にあっても礼拝が行われようとしております。どうぞそうした各地の礼拝をあなたも覚えてください。あるいは上と、あるいは厳しい暑さやそうした戦いの中にあるそうした国々の一人一人を、特にこれをあなたが守ってください。誠にあなたの大いなる方であることを全てのことにおいて知ることができるように、今からのこの私たちの礼拝を始めから終わりまで守り導いてください。後に行われます聖餐式の上にあなたの豊かな恵みを表してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今朝は創世記の22章をご一緒に開いております。で、この箇所は皆さん方も主や聖会などで、聖会の中で語られる大切なメッセージとして、恵みをいただいて、おられると思います。今朝私は改めてこの22章からのあなたの言葉を共に開きながら、アブラハムが深い取り扱いの中において、このところでなければ得られなかったこの恵みを私たちもまた共にお受けすることができるようにと願って、今開いております。私は夏休みになりますと、八ヶ岳に1週間ほど休暇をいただいたりしてまいりました。そこにですね、他教団の方ですけれども、賛美僧というペンションを開いて、そして、そこでお世話になってまいりました。この賛美僧という、それは 賛美するというのではなくしてですね、山という字と、それから、賛美、山の美しいふもとでしたかね。だからそういう、備えるという、山に備えている、そういう山荘というんでしょうか。そういうところです。で、最初は、その、店主の方が賛美そう賛美そう言いますか。私は普通の賛美もね、そういうことかなと。で、クリスチャンの方ですから、そこで短い礼拝をしたりなんかして、お交わりを持ったんですが。で、その由来は、実は今読みました、この最後の方の一箇所ですが、主の山に備えありっていう、そのところから、名前を付けたということでした。大変山深いところですので、その名前にもふさわしいし、またそのご夫妻が、そういう主の山に備えありという、その信仰に立たれて、ペンションを開かれて、またいろんな教派や教会から、まあ私ものような、世話になる人たちとの交わりを大変楽しんでですね、迎えてくださって、夏になりますと、当時平方でしたので、暑いところからしばらく、そこで涼しさを満喫しようということで、世話になりましたが、で、この山ということですけどね、まあ私たちは、そういう点で、それぞれの山がある。今プロ野球が最後の山を迎えて、そして最後の試合で、パーリーグの優勝になるか、どうなるかって。まあ、心情としては、できるだけ、オリックスに勝たせたいなという、そんな思いでもって見ておりますんですがね。阪神はもう諦めておりますが、けどもどっかでまた盛り返してやるかもわかりませんが、主の山というのとはちょっと違いますけども、まあそれぞれ山がある。私たちも、やはりこう病気なんか経験しますとね、そういうことも含めて経験します。この聖書を見てまいりますと、その山っていうのが非常に大切な場面場面、あるいはその人その人に、神様の深い取り扱いのあった場所として、それが記載されております。ご承知のように、モーセにとりましては、シナイ山ですよね。私は近くまで来ましたけども、私のようなこう心臓の弱さを持っているのは、やはりやめた方がいいですと、ガイドさんに言われて、下で待っておりましたけども、ですから、シナイを見ながらの、上には登らずにおりました。けども、モーセは、そのシナイ山で、神様の深い取り扱いの中で、十戒をいただいたって。あるいは、エリアにとってもね、その山があります。カルメル山ですか。で、彼はそこでね、アハブとイゼベルに仕える450人のね、そのバール州のそういう輩とそこで対峙しました。で、どちらの神が本物の神かっていうことで試されたっていう有名な出来事があります。神様はそこでもってエリアに、勝利をもたらせたっていう、カルメル山の勝利、そして、もう一つの山は、今読みましたこの、アブラムにとりましての、この山ですね。で、このモリアの山での出来事は、それまで順調に守られて、そして神様がこのアブラハムを通してその人たちを養われてきた。ただいろいろ問題もあるわけですが、そういう中で神様は この年行かれたアブラハムとサラのこの二人に、イサクというですね、かけがえのない、これこそ神様が私たちに、約束された多くのものの父となるという、その最初の印がそこでもって果たされたということで、アブラハムとサラはもう本当に大喜びをして、このイサクを大事に大事に育てらっしゃる。ただ問題は、このなかなか神様がね、約束を渡されるのに、その時が来ないもんですから、サラがきっとそれは年いった私じゃなくて別な女性を通して、その約束をするのかもわからないということで、あのエジプトの女性のハガルを、自分のところで使えている彼女をアブラハムに提供したって。確かに、その彼女を通してイシマエルというのが与えられましたけど、これは神様の約束の子じゃないんですね。ですからそういう人間の知恵が勝って、そして自分勝手な判断でそういうことをやりましたけども、それだけにこのアブラハムはこのサラを通してイシマエルがおり、自分たちの間にもイサクというですね、もう格外ない一人子が誕生した。ところがどうしてもその時に気になるのが、あのエジプトの女性ハガルのとの間に生まれたこのイシマエルの存在。まあその辺は女性特有のそういう気持ちが、感情が交差するのか分かりませんけれども、いつまでもイシマエルが自分たちの間におっては、やがてその後に生まれたイサクは私たちのそれを受け継ぐことができないかもしれないという、まあそういうことで、そして、サラがアブラムに言ったことはね、ハガルとイシマエルはもうここにおってはまずいから、イサクのためにも良くないことだから、そして、このベールシバの方に、まあ、言うならばわずかな食べ物を与えて、そして追放するわけですよ。けど神様はね、そのハガルイシマエルも顧みて、そして彼らはまぶた守られて、そこから新しい一族が生まれてくるわけです。でことはこの22章、そういう背景のもとでもって、今はハガルイシマエルもいないし、アビガエルとの間も講和が結ばれて、そして自分たちはここに安住している、問題がない。その時に神様からの思いがけない声がかかったわけですね。この一節を見ますと、これらの出来事の後、神はアブラハムを自然に会わせられたって書いてある。まさにアブラハムの生涯において最大の試練がこの22章のこの出来事でしょう。長いこと神様の約束を信じ続けてきたこのアブラハム・サラですけれども、そしてその結果イシサクをお与えくださった。なのに神様はどうして、せっかく神がお与えなさったこの一人も捧げようとおっしゃるんですかって言って、ある意味でアブラムは最初は立てついた。おそらくサラさんも黙っちゃいなかったとも、そういうことは書いてませんけどね。それまでの、ここまでのサラとアブラムの関係を見てまいりますとね、一言二言そのサラさんがアブラハムに申し出てくるそういう様子が、今のハガルイシマエルの問題もそうですしね、いろいろこう口出しをしてきている。そして最後には、あの自分の子供を守るためにはって言って、彼女はそのアブラハムにをある意味でそそのかしてね、遠く追放するわけですよ。それぐらいの女性ですからね、神様がここでアブラハムに向けられたこの試練に対して、おそらくサラは黙ってなかったと思います。 しかし彼女のことは触れてないですね、あんまりね。こうしたことになりますと、アブラハムは彼の信仰と言いましょうかね、力量と言いましょうか、サラさんにそれを黙らせて、そして自分の内に秘めたそれを持ってイサクを連れて数人のこの若者と一緒にモリアの山に登るわけです。この辺りのアブラムの心境っていうのは、彼にとって長年の祈りの結果ですよ。そして神様はそこから祝福を与えなさるっていうことを自分は聞き、しかも自分の名前までも神様はね、アブラムというところに、ハというですね、真夜中神の称号のような、そういうものを入れて、アブラハムっていうことを言って、そしてそれを多くの者の父となるっていう、そういう約束のもとでもって、アブラムはそのことを今、自分のうちにいただいたわけですよ。なのにその元となる遺作を捧げなさい。この時のアブラハムにとって、彼の行動を見てまいりますと、犯罪として捧げる場合のそのやりようっていうのは、これしか考えられないわけですよね。我が子に刃を向けて、そしてそこに築き上げた祭壇でその子を捧げるっていう。祭壇をしない。ルターという人は、もし誰かに神が試練を与えていない場合があるとしたら、それは銃の試練よりももっと恐ろしいことだ。そうまでルターは言いましたけども、彼もいろんな場面場面の中でもって命を奪われそうなところまで行きましたけども、その危機の中にも神様は守ってくださった。この22章のアブラムとイサクの様を見てまいりますと、私はその時のアブラムの心境っていうのはもう想像もできないです。あるいは神様はね、私に同じことをお命じなさったんだな、私はもうお手上げして、もうそれだけはお断りしますっていうような、そういう人間ですから、神様は分以上の試みは私には今のところ与えてくださっていないんじゃないかなと思います。しかしまた必要とあるならば、神はどういうものを自分に求めなさるのか。ただここに書いてある文字通りの出来事を見てまいりますとね、親が自分の勝手な思いでもって子を殺すっていう、今日見るような、新聞で見るような、親が子を殺してしまうっていうような、そういう様子に展開してきそうな場面ですよ。3日間を費やしてその山に登る途中のアブラハムの心境は、もう想像しても想像できない。イサクから問われて、そして答えるぐらいのが彼の口から出て精一杯の言葉だったんでしょう。あとはもう沈黙のまま、彼はその若者たちをそこに置いて、そして今度は自分たちが祭壇にで使う焚き火を背負いながら、そしてアブラハムはイサクを一緒に登っていくわけです。とうとうイサクから一体焚き火は持った、何を準備した、肝心の戦勝の生贄としてそれはどうしたら何ですかっていう問いかけに、 彼は返答困ったと思う。彼が言ったことは、神様が備えてくださるだろう。本当にこれは私たちの想像を超えた中での場面です。そういう心の中でもってアブラハムがここでもって最後のことをしようとしている、その礼拝ですね。先ほど読みしました中の五節に、私と子供はそこに行って礼拝をする。アブラハムにとってその礼拝は我が子を捧げるっていう、ここまでではそういう神様から命じられた事柄を言葉にすることは自分にとっても打撃ですし、それを聞いたイサクはどう思うだろうか。力関係から言ったらね、おそらくイサクの方が勝ってると思うんですよ。お父さん、なんそんなこと言ってですね、それこそお父さん代わりになんて、まあこんなくだらない想像ですけどもね、やったかもしれない。人間的な力関係から言ったならば、それこそ若いイサクの方に分があったでしょうけれども、イサクもまた父アブラハムが言われる通り黙々と共にこの3日間を費やして、そして山に登っていった。そして挙句の果ては自分をロープで縛って、そしてその前哨の生贄として組んだその焚き火の上にイサクは乗せられていくわけですよ。イサクっていう人もまたこれね、なんとこのおとなしいっていうか従順っていうか、このイサクはよその場面でも見ますけどもね、井戸の問題があった時に、これは我々のところだって言ってやると、あ、どうぞって言って別のところに行くって。でそこでまた新しい井戸を見つける、またそこも取られる。そしてまた次、イサクの性格っていうんでしょうか、本当に温順なそのイサクの姿がそこに場面場面に表されていますが、ここでは自分が父アブラムの手によって犯罪として捧げられるっていう、これがアブラハムがモリアの山に来て、そしてやろうとしている礼拝なんですね。私はアブラハムがこの大きな大きな試練の中で、我が子イスラエル、このイサクと一緒にやろうとした事柄は、そこで神様を礼拝する。そして礼拝するってことは、イサクを捧げるっていうこと。こんなにまで緊張して礼拝を捧げただろうかっていうことを自分を見て、こう思うんですね。まさか神様私にはそんなことをおっしゃるはずがないしって。まあそれで私の3人の子供も、まあここまで無事に成長してまいりましたし、またそれぞれ子を持つようになりましたし、もしそこでね、たった一人しかいない我が子を捧げなさいって言われたらば、どういうふうに神様に反抗するだろうか。このアブラハムとイサクが捧げる礼拝は、まさにイサクにとっては我が身を祭壇に、アブラハムの手によってそこに置かれるということ。それ以上にきつかったのはアブラハム自身でしょう。神様とのやり取りの中で、もしできるならば 遺作を残して年老いた私を犯罪として捧げてください、それを受け止めてくださいっていうのはアブラハムの信条ではなかっただろうか。ということはアブラハムにとっては我が身を守るためにイサクをっていうんじゃない、このイサクのためならば自分の身をどんなに犠牲にしてでもいいから渡しようっていうのがアブラハムの思いであったと思う。私は聖会でよくこの箇所が開かれるときに、最後に求められることはね、あなたの遺作を捧げようっていうメッセージ何回も聞きました、教えられました、そしていろんな挑戦も受けました。昨夜、長く垂水教会で奉仕された、森文京先生、彼の移行終点小説が出たもんですから、まあ、それをずっとこう読んでまいりました。私も、まあ、先生との関わりの中で思い出があったら、書いてくださいと言われて、そして、書いたことを思い起こしながら言いましたけどもね。でこの森先生が献身された時のことを今でも覚えております。万代聖会っていうのがありましてね、で森先生たちはもともと日本コリネス教団の学院教会っていう、でそこに大島先生もよく聖会などで御用に行かれた時に、信仰が持たれて、で万代聖会のそれも聞かれて、そして、先生は、このお母さんと弟と妹と4人で東京から来られとった、まあ、初めてのそこでの出会いなんですが、まあ、年齢も一つ違いですから、それで、その聖会の間も一緒に座って、そしてこうやっておりました。その聖会の中で献身への勧めがありまして、でみんなこうして黙祷しながら、で招きの声をこう聞いておったわけですが、その時に森先生が立たれたんですよね。あらと思って、で私はもう少し前に自分の中でもって献身へのそれがこのありましたから、その招きに応じて、そして立ちました。まあ、それ以来の交わりをずっと先生とは、先生が召されるまでですね、いろんな形でもってやりました。その時にね、これは同じ部屋でもっていろいろ話をしている時に、あなたお母さんがね、よく長男のあなたが献身して、そして行くっていうことに、抵抗なかったんだろうかって言ったら、いや、泣くはないけども、まあ、しかし母親は母親で、もうそれこそ自分の子供ってみんな捧げてもいいような、そういう心情も持っていたかに、こう聞いたことがあるってことをおっしゃった。で私は、ああそんなもんかなって、クリスチャン家庭ってのはそういう点でいいねって、で私は別にそういう家庭じゃありませんから、私がそこで献身で立ち上がったりしたって親は何にも知りませんし、言うこともありませんし、大変身軽な存在でしたんでね。しかし私はね、その森先生がその立ち上がった時のことをいろいろこう昨日も読みながら想像しておりました。残念なことに76歳でね、地に手に召されちゃったんですけども、召されちゃったって言ってね、済むわけじゃないんですが、まあ望みがあるわけです。また会えるなって。で私はここにね、一枚の、いつも何気なくいつもここに、挟んでる先生との写真があるんですね。 どこ行ったかな、二人でなんかこう話をしてるところを誰かが撮って、そして、このくださったこの写真なんですね。これかな、あ、これ、まあ、こういう写真なんですよ。だから、まあ、こんな二人で撮ったっていう写真はそうないんですけどもね、まあ、これを見ながら何を食べながら話を分けてんだろうか、私は何を見ながら先生のそれに答えようとしてんだろうかとか、そんな想像しながら、またこういう時が来るんだろうなと思っておりますけども、まあ、話が随分横道それちゃいましたけど、親にとっても我が子が献身していくっていうことは、それは自分自身を神様にまず捧げるところから始まらないとできないことだということをそこで教えられたわけですよ。アブラハムがそうですよね。イサクを捧げるということは自分を捧げる以上の厳しい神様からのお求めです。イサクを捧げてことが終わるわけではない。アブラハムにとってもイサクを捧げるということは自分自身を神様の前にお捧げするという、これが二人が居合わせた、言うならば次の場面が分からないままに彼らがやった礼拝なんですね。私は本当にこの礼拝っていうことの大切さ、そして礼拝っていうことが私たちにもたらせるその呼びかけは、あなたを求めてらっしゃるんだ、あなたを捧げなさいとそう求めてらっしゃるんだ、それが礼拝なんだっていう、礼拝の行為はそういうものだ。私たちはここの出来事を結論を知って読んでおりますから、ことの流れというのをすっとこう読んでいくわけですが、しかし黙想しながら読んでいきますとね、どんなに厳しい二人の前に置かれた試練であったか。けども、アブラハムは、改めて最初申し上げたようにね、神様が反対を備えなさる。火の山に備えあり。アブラハムは、そのことをここで経験しましたでしょう。年いって与えられた我が子を捧げるという、それこそ非常な神様からの求めに対して、しかし神様はそれをそのままほっときなさる方ではない。きちっと彼らの信仰がそこでもって表明されたように、神様はそこでもって神ご自身が自ら反対の素材をして、それをそこに備えてくださった。神様からの待ったがかかったから、私も安心してこう読めるわけです。しかし私はこのアブラハムの出来事を通して、どうしてもそこで見るのは、父なる神が子なる主イエスキリストを十字架にお捨てなさるっていうこの場面です。この場面においては誰も待ったをかけるその仲介役はいないわけです。それがヨハネ3章の16節でしょう。神はその一人子を賜ったほどにっていう、もうこれがどれだけ大きな神様の痛みがそこに含まれての行為であったか、その痛みをもって私たちの今日の救いが成就されてる。ちょうどアブラハムイサクが自分たちを捧げたことによって、神が彼らを通して約束された多くの国々の民の頭とするっていう、始めとするっていう、それがスタートするわけですけど、父なる神とイエス様との関係においては、神はそれこそ自らを犠牲にするっていうことができないままに、独り言としてお与えなさったその方を、それこそ待ったなしで 他に何か別なものでというのではなくして、選びなさったそれは我が一人子を十字架にお捨てなさる。この十字架の救いがあればこその今日の私たちの救い。私たちはアブラハムの出来事を通してさらに勝れる愛を我々に示しなさった神ご自身のそのご愛というものを深く受け止めて、この礼拝っていう行為に臨んでいきたい。お祈りいたします。